77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは。農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は8月28日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいね、まだまだね暑い日続きますよね。はい、まあ私の方はね、いろいろね、やってるんですけれども、仕事ね、農家バーなやの方でね、先日なやマルシェっていうのをやりまして、はい、マルシェをやったんですよ。はい、でその時にね、どんな感じでやったかっていうと、去年もやったんですけど、パン屋さんね、米粉パンを作ってる人と、あとね、コーヒーね、美味しいコーヒーのね、職人さんに来ていただいて、で、パンとコーヒー、ね、そして農家バーナーへのドリンクとかね、あと、サラダスープセットを楽しめますよ、みたいなね、そんな感じのね、イベントをやったんですよ。はい。で、農家バーナーへね、こう、基本夜やるんですけれども、ね、その時はね、こうマルシェなんで、こう、昼からね、午前中からね、開けて、そして皆さんね、ほんとたくさんの皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。はい。で、なんかね、こう、ね、いつもね、普通にお店やってますけど、なんかこう、いつもと違うのってね、やりたいんですよ。はい。やりたいんでね、そうやってやるんですけれども、でもね、そうやってね、こう出店してくれる人とかね、いつもと違う時間帯に来てくれる人とかね、そういう方にね、来てもらってね、本当に嬉しいです。はい。で、米粉パンはね、すごくね、もちもち食感でね、美味しくてね。で、どういうのかというとね、なんかもういろいろあったんですよ。アンパンとかね、ソーセージパンとかね、マフィンとかね、もういろいろね、こう、米粉のね、あれいろいろあったんですけど、私がね、最初にね、初めて米粉パンをね、食べたのね、もう結構ね、結構前でね、20年以上前の話なんですよ。で、その時にね、米粉パン専門店みたいな、なんかそういうお店があったんで、そこ行ってみて、食べてみたんですけど、その時はね、あんまりね、米粉パンってね、こうビビッと来なかったんですよね。はい。で、今回ね、今回っていうかね、その出店してくれてるね、ニコラさんっていうね、そういう名前でやってる方なんですけれども、そこのね、パンをね、初めて食べた時はね、あ、これね、なんかもちもち食感でね、なんか独特で美味しいなと思ってね、なんかね、こう普通のね、小麦パンとはなんか別方向でね、美味しいなって、なんかそんな風に思いましたね。はい。なのでね、普通のね、小麦パンはね、こう、なんでしょう、なんかこう、ふわふわとかね、ハード系だったらね、しっかり食感とかありますけど、米粉パンもちもちかなって、そんな感じでね、面白かったです。はい。で、あとはね、コーヒーね、コーヒーはね、コーヒーエンプティーさんというね、いう方が、いう名前でやってる方なんですけれども、その方はね、あちこちでね、イベントとかでね、出店されてる方です。で、アイスホットね、いろいろね、コーヒー用意してくれてたんですけど、初めてね、ペルー産のコーヒーを飲んだんですよ。ペルー産ですよ。ね、皆さんね、ペルー産のコーヒー飲んだことありますか？ね、私は初めてでした。なんかね、いろいろね、ありますけどね。コロンビアとかね、ブラジルとかね。ね、いろいろね、エチオピアとかね、いろいろな飲みましたけど、ペルーは初めてで、で、ペルー産ってもう あったんですかみたいな感じで聞いたら、あ、ペルー産はね、最近なんか増えてきたんですよ、みたいな感じでね、教えてもらいましたね。はい。ね、そんな感じでね、やってます。ね、で、それで、昼間ね、コーヒーを飲んでパンを食べて、そしてね、なんか、納屋で、普段と違う納屋の時間をね、過ごしていただくっていうことでね、本当にね、やってる側もね、本当に楽しいイベントでした。はい。皆さん、本当にどうもありがとうございます。はい。そんな感じでね、今日もね、納屋ラジオやっていきたいと思うんですけど、はい。今日のテーマをお話しする前に、先週の納屋ラジオね、テーマ、チーズだったんですけど、ね、メッセージが届いてます。はい。普通の田中さん、いつもありがとうございます。はい。この X にね、届いてるんですけれども。はい。じゃあ読みますね。はい。遅れました。途中からです。チーズですね。大好きです。子供の頃は大嫌いでした。なぜか。ということでね。 なるほどね。まあチーズ独特な感じありますもんね。だからなんか子供ってなんかチーズ好きってイメージありますけど、まあ、もちろんそんなねだけじゃないんでしょうね。はい。うちのね子供たちはねチーズ好きでね、なんかあのねスティックチーズとかねキャンディーチーズとかね、ああいうのねよく食べてます。はい。でもね私もね子供の頃ね、まあそのまあね食べてましたけど、なんか別になんか特別なんかってわけじゃなかったですね。はい。なんか大人になってからね、なんか本格的なチーズを食べてから、あ、チーズってこんなになんかいろんな味があって美味しいんだみたいな感じでね、そんな風にね思った記憶があります。はい。多分子供の頃食べてたのはなんか普通のねプロセスチーズとかだったと思うんですけど、プロセスチーズってね、まあ、まあこれもね好き嫌い当然あると思いますけど、なんかねこうね、あの熟成してるねなんか本格チーズに比べたらなんかね癖もねそんなにない。はい。で癖がないっていうのは、ね、まあいいことであるんでしょうけど、なんかねこうね、そんなね特別にねなんかこうわーって思わなかったんですよね、私も子供の頃は。はい。だからね、まあその後ね大人になってからねヤギのチーズとかねブルーチーズとかね、まあそういうのを食べて、なんかあすごいな、いろんなチーズがあるんだなみたいな感じでね、思ったところなんで、はい。だからね、まあ なんかね普通の田中さんのねのことね、なんかちょっとわかるような気がします。はい。で続きですね、田中さん、普通の田中さん、途中だったのでピカチュウの話しか聞けていません、またチーズやってくださいよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございます。ね、またやれるかなね、なんか機会を見つけてお話したいと思います。ピカチュウの話ね、そうそうそうね、先週のナイラジオでねお話したのがね、これ南米に行った時にね、あの辛いものをね、あの辛いチーズとか、まあ辛いものってありますよね、まあ、それねスペイン語でねピッカンテって言うんですけどね、なんかあのスペイン語話す人、まあ、あの縮めて言うのか知らないですけど、ピカピカって言うんですね。ピカって言ってね、辛いってピカって聞いて、で辛いよっていう人ピカピカって言うんですよ。はい。で辛くないよっていう人ノピカって言うんですよね。だからね、なんかねこうお互いねピカピカピカとかね言ってるのを聞いてね、なんかねピカチュウ同士のね会話を聞いてるみたいでね、なんか私面白くてね、なんかついついねこう聞き入ってしまいましたね。まあそんなお話をねさせていただいたわけなんですよ。はい。まあ、しょうもない話かもしれないですけどね、なんかその時に、ね、私はねなんかねこうピカチュウみたいだなみたいな感じで面白かったですし、なんかたまたまねそこに一緒にいた人がね、なんでしょう、ね日本からやってきたんだって、ね、ピカチュウの国だよねとかいうふうに言われたんですけど、いやいやまあね、あなた方の会話の方がねよっぽどねなんかピカチュウの会話っぽいよみたいな感じでね、まあ、そんなお話をしたっていう、まあそんな内容です。はい。まあ、そんな感じなんですけどね、まあ、今日もねナイラジオやっていきたいと思うんですけど、今日のテーマね何にしようかなって思ってね、まあいろいろね、考えたんですけど、今ね農家バーナヤでねすごくね本当にあのメニューでねもういろいろね使ってるって、そんな果物があるんですよ。その果物はね何かというとね、イチジクです。というわけで今日のテーマね、イチジクでいこうと思います。
農家バーナヤのナイラジオ、
はい。というわけでお送りしていますナイラジオ、今日のテーマイチジクということでねやっていきたいと思うんですけれども、皆さんどうでしょうか、イチジク好きですか。はい。まあ私もねイチジクね好きでね、で普通にね生でも食べますし、でイチジクのね、イチジク酒とかね、イチジクのねお菓子とかね、もうそういうのすごく好きでね食べるんですけどね、ちゃんと作ったことはないです、ね、ちゃんと作ったことなくてね、あの畑のね端っこの方でねあの生えてますとかね、まあ、あの自分家用にね、ちぎって食べますとか、そのぐらいはねしたことありますけどね、あの作ったことないです、まあ、多分ちゃんと作るのは、ね、難しいと思います。はい。で、まあ、そんなイチジクなんですけどね、あ、そうそう、で、あとはね、スーパーでね、野菜売り場 で働いた時は、あの、売ったりもしてましたね。はい。まあ、そんなイチジクね、なんですけれども、はい。まあ、最初、まあ、最初、これから行きましょうかね。何かの植物って、毎週恒例のやつ行きたいと思うんですけど、はい。イチジクはね、クワ科です。はい。クワ科ですよ。クワ科。クワ科の植物、ナヤラジオでね、イチジク以外にね、マルベリーで行ったことあったかな。マルベリーってのはクワの実のことなんですけどね、まさにクワですよね。はい。それ以外でね、あんまりねないんですよ。はい。熱帯果樹のパンの木、パラミツ、かっこジャックフルーツって書かれてるんですけどね、ジャックフルーツはね聞いたことありますよ。でもねクワかね、他にあまりね出てきませんでした。はい。ね、まあなんて言うんでしょうね、ナイラジオね、こう何かの植物ってこういっぱいねやるんですけど、果物はねバリエーションがねちょっと少ないですよね。はい。バリエーションが少なくてね、でね なんかねあの バラ科の植物とか ね、まあ、それがねバラ科か柑橘科っていうね、まあ、そんな感じでね大きく2つになっちゃうんですけど、まあ、そこにね珍しくクワ科がやってきましたよ、ね、珍しいですよね、はい、ね、まあ、そんな感じでクワ科なんですけれども、はい、でね、あとはね毎週恒例ね、原産地はどこっていうんですけど、これね西アジア原産ね、そうじゃないかなとは思ってました、はい、西アジア原産でね、で、まあ、今ではね、世界中で広く栽培されていますということなんですけど、まあ、これがね、まあ、どのあたりかというとね、まあ、中東ね、まあ、イランとかイラクとかね、まあ、当時ペルシャですね、まあ、そういうところで、栽培されてたのが始まりなんじゃないかみたいな感じで言われてます、はい、でね、もう私エジプトでもねちょいちょい見た気がします、はい、で加工されたりとかしてねお菓子になったりとかしてね、見た記憶がありますね、はい、で日本ではねどういうのかっていうと、まあ、私はね、まあ、農家バーナヤでは長崎県産のイチジクをね、まあ、当然よく使うんですよ、はい、よく使うっていうか、まあまあ、だいたいそれがメインなんですけど、ね、長崎県ではね島原半島の方でねよく作ってます、はい、だからね、まあ、県内で流通してるのはそれが多いんじゃないかなというふうに思います。でね、この間ねお客さんと話してたんですけど、ね、島原産のイチジクってすごく多いですよねって言って、で島原はイチジクの大産地なんですかみたいな感じで聞かれたんですけれども、多分ね長崎県島原に限らずで、ね、長崎県はねそんなにねイチジクの大産地ってことでは多分ないと思います、はい、なんかよその県でね長崎県のイチジク見ないですもんね、はい、でイチジク作ってる人とかと話してても、ね、イチジクがなんかどこの市場に行くよとか言って、なんか長崎県産の、例えばアスパラとかね、アスパラとかイチゴみたいになんかこう大阪の市場に行きますとかね、まあ、東京の市場に行きますとかそういうのをねほとんど聞かないので、だからね長崎県の中で流通してるんじゃないかなっていうふうに思います、はい、イチジクってねなんか運ぶの大変だから、だからね多分ねあちこちね遠くまで、ね、運ぶのはね難しいんだと思います、はい、でもね、まあ別に、でまあいいかなと思いますけどね、はい、まあ私にとってはですよ、だって長崎県産のもう完熟になったイチジクを、まあね買って、そしてそれ食べたり、そしてね、お店ではメニューにしたりできるので、だからねイチジクはね結構ね地元産のものがねいいんじゃないかななんて思います、はい、リンゴとかはそうはいかないですもんね、リンゴとか長崎で作ってないしね、で遠くから輸送しても別になんか遠くから持ってきたからどうって傷んだりもしないので、あんまりしないので、だからね全然いいと思うんですけど、イチジクはねやっぱ地元産いいですよね、はい、じゃあそんな感じでね、まあ、どこじゃあこう国内ではイチジクどこがね、一番多いのかっていうことなんですけど、これ多分愛知県じゃないかなと思ってね今調べてみたんですよ、はい、で調べてみたらやっぱり愛知県でした、はい、というのも私ねスーパーの野菜売り場で働いた時千葉県にいたんですけど、もうねイチジクね愛知県産以外ほとんど見たことなかったんですよ。ねなくはないです、なくはなくてね地元千葉県産もねあったんですけどね、なんか愛知県産がすごく多かったですね、はい、それ以外もまあちょっとは見たかもしれないですけど、でもねもうほとんど愛知県産で千葉県産もありますよみたいな、まあそんな感じでしたね、はい、ねまあだからね、まあ、愛知なんじゃないかなって思ってたわけなんですよ、はい、でもねまあやっぱりそうでした、はい、ね、でまあ旬はね、秋ぐらいってねいうことなんですけど、まあ、8月9月、はい、まあ、ちょうど今くらいですよね、はい、出荷が始まるのがね、まあ、6月くらいから始まるんですけど、ね、まあね値段もお手頃になってスーパーとかにねいっぱい並ぶのはちょうど今くらいということです、はい、でもね皆さんどうですかね、イチジク買いますかね、買いますか、実はね私ねお客さんと話しててすごく言われるんですよ、ね、すごく言われるのが何かっていうとね、イチジク大好きなんですって、もう毎年イチジクの季節ね楽しみなんですって、ね、すごくよく聞くんですよ。で同時にねよく聞くのがね、でも自分ではあんまり買わないんですとかね言う人もいますしね、自分ではね買ったことがないとか言う人もいますよ、はい、ね、好きな果物なら普通買うでしょって言いたくなるじゃないですか、はい、言いたくなりますけどね、でもねなんかねその気持ちはねなんかわかります、はい、でなんで買わないんですかみたいな感じで、ね、まあ、なんで買わないんですか、その責めてないですよ、であそうなんですかって、あ自分では買わないんですか、なんでみたいな感じで聞いたらね、まあ、なんでかなっていう人もいますしね、よく言われるのがね、なんか傷みやすいから持って帰るのがねなんかこう気を使うからって言われますね、はい、まあそれはねなんかわかります、はい、ね、傷みやすいからね、 じゃあ他の傷みやすいのいちごとか桃とかとかはどうなんですかって言ったら、まあそれもね、すごい気になるけど、だけどそれね気をつけて持って帰るんですっていうふうに言うんですよね。だからね、イチジクはね、ほんとね、特別ね、なんか傷つきやすいって、傷みやすいみたいな感じでね、思われてますし、実際そうです。はい。あのね、イチジク売ってた時、もうほんとね、神経使ってましたよ。はい。もう、あの、箱からこう出すでしょ？箱から出してね、こう、売り場のね、陳列棚に載せる時ね、なんかどれももちろん気使いますよ。ね、だけどね、イチジクはもうさらにね、もうものすごくね、慎重にね、置いてました。はい、で、他のね、なんか野菜売り場、野菜売り場じゃない、八百屋さんとかもね、イチジクのところはね、なんかね、なんか直接手を触れないでくださいとか、なんかすごい書かれてますね。はい。ね。でもね、ほんとね、そうなんですよ。桃も確かにそうですよ。ね、お客さんに言われましたけど。ね、桃も確かにそうでね。でね、なんでしょう、なんでかわかんないですけど、なんか桃をね、を陳列してると、なんかね、こう、指でね、プニプニプニプニ押していく人とかいるんですよね。多分、硬いのか柔らかいのか確かめたいんでしょうけど、でもね、それね、すぐにね、指の跡がついちゃってね、売り物にならないんですよ。だからね、触らないでって、書く人もいるんでしょうけど、イチジクの場合はね、本当にね、本当にデリケートで、よいしょって持ち上げた時に、イチジク同士が、ぶつかってるところが、こう、ずるって擦れて、そしてそこのね、こう皮がねむけたような感じになって、そこからね汁が出てきましたとか、そういうこともね本当にありうるんですよ。はい。で、完熟になればなるほどそうなんですよね。はい。で、イチジクの場合は未熟な状態で収穫して、少し硬い状態で収穫して、そしてね、流通の途中でね、だんだん柔らかくなるっていうね、そういう芸当ができないんで、だからね、頑張ってね、完熟、まあ、もしくは完熟に近い状態までね、持って行って収穫しないといけないんで、だからね、本当にね、多分ね、取る人、収穫する人もね、パック詰めする人もね、運ぶ人もね、で、野菜売り場で売る人も、そして買って帰るお客さんもね、こうみんながね、ものすごくね、神経を使うね、もう、ものすごくデリケートなね、もう特別、スペシャルデリケートなね、果物だから、だと思います。はい。でも、美味しいですけどね。はい。で、あとね、まあ、あと神経使ってるのがね、カビが生えやすいんですよ。はい。イチジクのね、後ろの部分ね、お尻の部分ね、なんかこうね、穴が開いてるじゃないですか。はい。で、あそこね、こう開いてる部分があるんですけど、あそこにね、なんかこう緑のね、カビがね、ほわほわってつきやすいんですよ。はい。で、イチジクってこう糖分もあってね、で水分もね、すごくあるので、で、で、多分ね、カビがね、こう付着してね、こう繁殖しやすい条件がね、すごく整ってるんだと思います。まあ、そんな感じでね、もうカビがね生えるんですけどね、それどんな感じで生えるかっていうと、なんかね、朝ね、なんでしょう、もうイチジクを陳列するじゃないですか。で、陳列して、もう当然ね、陳列するときにこうちゃんとね、詳しくね、こう詳しくっていうか、しっかり見て確認するわけですよ。はい。で、確認して、そして当たってるとこないかなとかね、ね、こうなんかこう汁がねこぼれてないかなとか、染み出してないかなとか、はい、で見て、でカビも見るわけですよね。はい。で、見て大丈夫だなって置くんですけど、なんかね、昼過ぎ、まあ午後になってね、夕方とかになってね、あ、イチジク売れ残ってるなとか思って、こう見てみたらね、なんかね、こう後ろの方にね、ちっちゃいね、カビが生えてましたとかね、そういうことがね、あるわけなんですよ。はい。で、まあそのカビもね、なんか、まあ、そのカビを取り除いて食べれば、別に全然問題ないんですけど、そのカビを取り除くためにね、こうイチジクのね、パックのフィルムをね、そーっと剥がしてね、ペコペコってならないようにそっと剥がして、そしてそこのね、その該当するイチジクをね、取り出してね、そしてそのね、カビの部分をね、細い棒でね、こう取るっていうね、なんかそれをするときにね、ものすごく神経使うし、それをするときにイチジクとイチジクが当たってしまって、そして皮がね、ちょっとなんか擦れてしまいましたとかいうこともある時もあるので、だからね、もうほんとね、もうほんと気をつけてました。はい。まあ、そういうね、スーパーデリケートなやつなんですよ。はい。でもね、ね、ドライイチジクとかになれば別ですよ。ドライイチジクとかになればね、まあ、そんなね、気を使わないですしね。はい。でね、美味しいですよね、ドライイチジク。ね。そのまま食べても美味しいし、ドライにしても美味しいし、で、焼いても美味しいしね、で、ジャムとかにしても美味しいし。だからなんか本当ね、いろんな食べ方できる果物だなと思いますね。はい。で、ちなみにね、ナヤラジオで、ナヤラジオの農家バーナヤでは、ね、イチジクをね、どうしてるかというと、イチジク酒はね、当然つけてるんですよ。それも人気です。はい。で、イチジク酒はね、こう普通のイチジクね、もう ありますし、黒いちじくって言ってね、ビレオソレスっていうねいちじく種もつけてたんですよ、はい、つけてた、なんで過去形なのっていうことなんですけど、それはねつけてたんですけど、なんかねいちじく種がね人気すぎてね、なんかどんどんどんどんね皆さんに注文がされて、黒いちじくのねいちじく種はねなんかもうなくなってしまいました、はい、そしてね普通のいちじく種もねなんかもうすぐなくなってしまいます。で今つけてるんですけど、今つけてるのがね飲み頃になるのがもうさらにね3ヶ月くらいかかるので、だからね一旦ね、農家バーないからねいちじく種がね消えてしまうんですよね、はい、まあまた作るんでね飲んでいただけるようにねしっかり用意したいと思いますけどね、まあそんな感じでねやってるわけなんですけど、はい、あとはねいちじくね、まあ何をやってるかというと、いちじくのね、生ハムのせクリームチーズ添えっていうのをやってます。いちじくにねもうカットしたイチジクに生ハムを乗せて、そしてクリームチーズを添えてますって、まあまんまなんですけど、これがね本当にねこう美味しいおつまみになって、そしてねこれをね毎年楽しみにしてる人がね結構いるんですよね。はい、ねフルーツを使ったねおつまみはね結構ね当店ではね人気です。はい、柿とかね柿とチーズとかね、まあそういうの合わせてみたりとかねもういいですし、みかんとナッツを合わせたりとかね、なんかそういう感じでね本当にねもう人気です。はい。であとはね、さっきねし普通のイチジクと黒イチジクっていう風に言いましたけど、今年はねさらに白イチジクっていうねそういう品種をねの果実種をつけてみたんですよ、はい、白イチジクってバナーネっていうんですけど、ね、これはねイチジクって、まあなんかちょっとこう赤っぽいじゃないですか、はい、赤っぽくてで黒イチジクは黒いんですよ、はい、でも白イチジクは熟しても表面がね白っていうかねなんかちょっとこう薄緑みたいなね、まあ、そういうやつなんですよね、はい、ですごくね甘いんですっていうような、まあ、そういう触れ込みだったんですけど、まあ食べてみたところ、まあ、甘さはまあ普通というか、まあ、普通のイチジクも十分甘いですもんね、はい、っていうようなね、なんか感じがしました、はい、でものすごくね柔らかくてねで棚持ちがしないのでね、だからねこうあんまりね広くは流通してないらしいです、はい、まあでもね味はすごく美味しかったんで、まあ、これがどんな感じでね、美味しい果実種に化けるのかなっていうのはね、まあ、ちょっと楽しみだなというふうに思います、はい、まだできてないですけどね、はい、あとはねうちがやってる果実種はいちじくのメニューはねいちじくのピザっていうのもやってます。いちじくのピザはねいちじくをスライスしてね、そしてまあ、ピザ生地に乗せて焼いたものなんですけれども、まあ、これもねデザートピザとしてね美味しいですし、デザートピザだけどお酒も進むっていうね、まあ、そんな、ピザです、はい、これも美味しいです、はい、あとはねあと何をやったかというと、あとイチジクのねカクテルもやってます、はい、果実じゃないんですよ、カクテルなんですよ、はい、でこれはねイチジクとラムで作るカクテルですね、はい、イチジクとラム酒ね本当に合います、はい、でもうこれはね漬け込んでる果実酒と違って、もう果肉をねもう本当にたくさん入れてるので、もうなんかねとろっとした感じでね、とろっとしてね、そして甘みがあってね、そしてね何でしょう、なんか口の中でねちょっとねイチジクの特有のねこうプチプチ感が味わえるっていうね、まあ、そういうやつでやってるところです。はい、どうですかね、ねなんかね美味しそうって思うでしょう。そうなんですよ、はい、だからねこの季節だけなんで結構ねイチジク好きな人はね、なんかイチジクのあれが始まりましたって言ったらね、まあ、結構来てくれますね、はい、本当ねありがたいです。はい、まあそんな感じでねイチジクねいろいろやってるんですけれども、イチジクのね栽培ね歴史がすごく長いですよって先ほどねお話ししましたけど、一番始まりからね数えるとね本当にね長いんですよ。はい、なんでしょう、西アジアね、ペルシャで今のイラク、そしてアラビア半島、まあそのあたりじゃないかというふうに言われてるんですけど、こう本当にね昔のねエジプトのねピラミッドの壁画なんかにもね書かれて、いたのでいますし、なんか本当にね栽培が古いっていうことですね。まあ、イチジクの木自体が結構強いので、なんかね栽培をね始めるのにね多分始めやすかったんじゃないかなって思いますし、であとねやっぱ甘みですよね、みんな甘み欲しいじゃないですか、はい、でそれをねこう美味しさをねちょうど満たせるってね、生でも美味しいし、でドライにして、でそしてそれをねお菓子の材料とかにねしたりもできるしっていうことでね、多分ね栽培が盛んだったんじゃないかなっていうふうに思います、はい、でこれねここまで話して思い出したんですけど、前過去のナヤラジオでもなんかこんなお話したような気がしますね、はい、 ね、ナヤラジオではね、なんか栽培の歴史のことをお話しすることが結構多いですけど、イチジクはね、もうそんな中でもね、かなり栽培の歴史が長いっていうことですね。はい。で、あとピラミッドだけじゃなくて、あと旧約聖書の中でね、アダムとイブの話にも登場するというふうに手元の資料にあるんですけど、これがね、確かね、私も、旧約聖書詳しくないですけど、アダムとイブが、なんでしょう、楽園を追放されるっていうね、禁断の果実を食べて、ね、蛇にそそのかれて禁断の果実、リンゴを食べて、そしてこう食べたらダメでしょって言ってね、楽園を追放されるっていうね、そういう下りがありますけど、ね、まあ、その時にね、イチジクの葉が、で、ね、アダムとイブが、なんでしょう、大事なところを隠してからね、っていうね、まあ、そういうね、下りがね、あったように思います。はい。イチジクの葉ってね、ちょっとね、どんな形か分かりますかね。なんかね、3つとかね、3つとか5つとか、なんかそんな感じでね、ちょっと枝分かれしてるんですよね。枝分かれというか、ちょっと分かれてるんです、葉っぱの先っぽが。はい。で、葉っぱがね、結構ね、こう、もさもさしてるので、だからね、あんまデリケートなところにね、接触させない方が良さそうな感じはするんですけど、まあでもね、他にね、そんな、総都合よくね、ちょうどいい葉っぱがあるわけでもないでしょうからね、ね、旧約聖書のね、楽園の世界、わからないですけど、はい、だからね、ちょうどね、それでね、隠してね、ね、恥じらいの概念が出たらしいですね。でそれで隠して、楽園から出ましたみたいな、なんか多分そんな感じだったと思いますよ。はい、はい、であとはね、これもね、私も行ったことあるんですけど、ヨルダン渓谷にあるね、新石器時代の遺跡からもね、1万1000年以上前の炭化した、ね、果実の実が、発見されていて、でこれがね、栽培化されているものじゃないかというふうに言われてるんですね。はい、で1万1000年以上前のね、っていうのはね、そんなにね、昔ね、農業のね、痕跡があったっていうのがね、それがね、不思議ですよね。はい。だって小麦の栽培ね、こう一粒の麦から始まった農業みたいな感じでよく言われますけど、ナヤラジオやってるとね、ちらほらね、それより前に、食用化されてね、栽培されてたんじゃないかっていうのがね、結構ちらほら出てくるので、だからね、まあ意外とね、麦はね、最初じゃなくてね、もっと前からやってたっていう感じがするんですけど、そのイチジクもなんか多分そうなんじゃないかっていうふうに言われてるみたいですね。面白いです ね、はい、ね、小麦よりも穀物よりも先にね、果物だったんだみたいな感じがしますけどね、はい、そしてまあそんなね、イチジクがね、どんどんどんどん世界中で、栽培されるようになって、そしてね、日本に入ってきたのは、まあ、それはね、こう日本に入ってきたのはここ長崎に入ってきたっていうふうに言われるんですね、はい、長崎に入ってきたってもうものすごく多いので、なんかもう驚かなくなりましたけどね、はい、で、伝来した当時はね、唐書とかね、唐書っていうのがね、中国大陸から渡ってきましたという意味だと思いますとか言われていましたみたいな感じでね、日本に入ってきたわけなんですよ、はい、というわけでね、今日のイチジクの話をねしてきたんですけれども、日本にちょうど入ってきたぐらいのところでね、もう時間が来てしまいましたね、はい、というわけでね、皆さんいかがでしたでしょうか。今日のナヤラジオはね、イチジクをテーマにお話していきました。はい、というわけでね、皆さん今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。